大井殿は秋の馬の神義行を使者で、平家の金立ちの方々へ九郎義経こそ三草の手を攻めおといて、すでに乱れ入り候なれ、山の手は大事に候、おのおの向かわれ候えとのたまいければ、みなじし申されけり、能登殿のもとへたびたびのことで候えども、ごへん向かわれ候なんやとのたまい使わされたりければ、能登殿の帰りことには戦をば我が身一つの大事ぞと思うてこそよう候え、狩り砂取りなんどのように足立ちのよかろう方へは向かわん、足かろう方へは向かわじなど候わんには、戦に勝つことよも候わじ、幾度でも候え、怖かろう方へは乗り常受けたまわって向かい候わん、一方ばかりは打ち破り候べし、御心安うおぼしめされ候え、と頼もしげにぞ申されける。大井殿名の目ならず喜びて、越中の善事森俊を先として、能登殿に一万余きをぞつけられける。兄の越前三味道盛卿愛愚して山の手をぞ固めたもん。山の手と申すは日踊り越えの麓なり、道盛卿は能登殿の狩屋に北の方迎え立てまつって、最後の名残惜しまれけり、能登殿大きに怒って、この手は怖い方とて乗り常を向けられて候なり、誠に功を候べし、ただいまも上の山より源氏ざっと落とし候なば、取るものも取り合え候わじ、たとい弓を持ったりとも矢をはげずはかないがたし、たとい矢をはげたりとも引かずはなお足かるべし、ましてさように打ち解きさせたまいては何のようにか立たせたもうべき、といさめられて、下にもとや思われけん、急ぎ物のぐして人をは返したまいけり。平家物語巻9号馬です。原文は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は三草の山で源氏が平家を夜討ちにする場面をお送りしました。夜討ちを受けた平家は激しく動揺して全く勝負になりません。あっという間に500騎が撃たれ、助盛らは讃岐の屋島まで逃げて、備中の神諸盛らは九原の一の谷へと移ります。一の谷は西側と北側が激しい山で囲まれていて、敵の攻撃を防ぐにはちょうどいい場所です。それでは本文を見ていきます。大井殿は秋の馬の神義行を使者で、こんな意味です。平宗盛殿は秋の馬の神義行を使者として、平家の金立ちの方々へ、平家の金立ちの皆々へ伝えたことには、九郎義経こそ三草の手を攻めおといて、すでに乱れ入り候なれ、源の九郎義経は三草の軍勢を攻め落として、早くも一の谷の方に乱入してこようとしているそうだ。山の手は大事に候、おのおの向かわれ候え、とのたまいければ、山の方面が危険でございます。あなた方が向かってくださらないか、とおっしゃったところ、みな自信申されけり、みな辞退し申し上げた。なんと、武士でありながら、誰も戦いに行こうとしない平家です。あまりにもひどい状況です。能登殿のもとへ、宗盛は能登の神平宗経のもとへ、たびたびのことで候えども、ごへん向かわれ候なんや、とのたまい使わされたりければ、たびたびのことでございますが、あなたが向かってくれないだろうか、とお伝えになられると、能登殿の帰りことには、宗経の返事には、能登の神宗経の言葉です。戦をば我が身一つの大事ぞと思うてこそよう候え、戦を自分の身にとって一大事のことをと思ってこそ十分に戦えるのです。狩り砂取りなんどのように、狩りや漁などをするかのように、足立ちのよかろう方へは向かわん、足かろう方へは向かわじ、足場の良いところへ行こう、悪い方には行くまい、など候わんには戦に勝つことよも候わじ、などと言っておりますなら、戦いに勝つことはまさかないでしょう。幾度でも候え、怖かろう方へは乗り常受けたまわって向かい候わん、何度でもよいでしょう。手強い方面へは私乗り常が受けたまわって戦いに向かいましょう。一方ばかりは打ち破り候べし、自分の受け持った方面だけは必ず敵を打ち破りましょう。御心安うおぼしめされ候え、と安心にお思いになってくださいと、頼もしげにぞ申されける。頼もしそうに申された。さて、この宗経は以前に水島の戦いでも活躍した人物です。平家の中にもまだまだ武士らしい者がいました。大井殿名の目ならず喜びて、平宗盛殿は大変に喜んで、 越中の善事森と塩崎として能登殿に一万余興ぞつけられける。越中の善事森と塩をはじめとして能登殿平の乗り常に一万騎をおつけになった。さあこの世に武士らしい者がいるかと思えば、やはり貴族的な感覚の者も平家にはいます。兄の越前三味道盛卿を愛愚して山の手をぞ固めたもん。乗り常の兄の越前の三味道盛卿は共に山の方面の陣を固めなさった。そうこの乗り常の兄道盛が驚くべき行動をします。山の手と申すは日踊り越えのふもとなり、山の方と申すのは日踊り越えのふもとである。そうあの日踊り越えの坂落としで有名なあの場所です。道盛卿は能登殿の狩屋に、道盛卿は能登殿の先人の狩小屋に、北の方迎え立てまつって最後の名残惜しまれけり、奥方を迎え申し上げて最後の名残を惜しまれた。なんと危険な戦場に妻を呼び名残を惜しんでいた道盛です。これに対しての乗り常の反応です。能登殿大きに怒って、能登殿は大いに怒って、乗り常のセリフです。この手は怖い方とて乗り常を向けられて候なり、この方面は手強い敵だということで、こちらに私乗り常は差し向けられたのです。まことに功を候べし、本当に手強い敵でございましょう。ただいまも上の山より源氏ざっと落とし候来なば、たった今にでも上の山から源氏がざっと駆け下りて攻めて来てしまいましたならば、取るものも取り合え候らわじ、武器を取る間もございませんでしょう。たとえ弓を持ったりとも矢をはげずはかないがたし、たとえ弓を持っていても矢をつがえなければどうしようもないでしょう。たとえ矢をはげたりとも引かずはなおあしかるべし、たとえ矢をつがえても引かないならやはりよくないでしょう。ましてさように打ち解けさせたまいては何のようにか立たせたもうべきといさめられて、ましてそのように打ち解けていらっしゃっては何の役にもお立ちにならないでしょうといさめられて、確かに乗常の言う通りです。いさめられた兄道盛の反応です。下にもとや思われけん、もっともだと思われたのだろうか。急ぎ物のぐして人をば返したまいけり、急いで鎧兜を身につけて奥方をお返しになった。さていかにも武士らしい乗常と、なんとも貴族的な道盛の兄弟です。ちなみにこの道盛の北の方は小宰相という女性ですが、彼女にはこの後実に悲しい運命が待ち受けていますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。大井殿は秋の馬の神義行を使者で、平家の金立ちの方々へ九郎義経こそ三草の手を攻め落といてすでに乱れ入り候なれ、山の手は大事に候、おのおの向かわれ候来とのたまいければ皆自死申されけり、能登殿のもとへたびたびのことで候来ども御変向かわれ候来なんやとのたまい使わされたりければ能登殿の帰りことには戦をば我が身一つの大事ぞと思うてこそよう候来、狩り砂取り難度のように足立ちのよかろう方へは向かわん、足かろう方へは向かわじなど候らわんには戦に勝つことよも候らわじ、幾度でも候来怖かろう方へは乗り常受けたまわって向かい候らわん、一方ばかりは打ち破り候ろうべし、御心安うおぼしめされ候来と頼もしげにぞ申されける。大井殿名のめならず喜びて越中の善事森と塩を先として能登殿に一万余興ぞつけられける、兄の越前三味道盛卿を愛愚して山の手をぞ固めたもう。山の手と申すは日踊り越えのふもとなり、道盛卿は能登殿の狩屋に北の方迎えたてまつって最後の名残惜しまれけり、能登殿大きに怒ってこの手は怖い方とて乗常を向けられて候なり、まことに功を候べし、ただいまも上の山より源氏ざっと落とし候来なば、取るものも取り合え候らわじ、たとえ弓を持ったりとも矢をはげずはかないがたし、たとえ矢をはげたりとも引かずはなおあしかるべし、ましてさように打ち解けさせたまいては何のようにか立たせたものべきといさめられて、下にもとや思われけん、急ぎ物のぐして人をば返したまいけり。本日の授業はここまでになります。